聖書を読み出します。旧約聖書の出エジプト記16章の2節から5節までを読み出します。週報の一番後ろに、聖書の御言葉は記してございます。そちらをどうぞご参照ください。出エジプト記16章2節。アレノに入るとイスラエルの人々の共同体全体はモーセとアロンに向かって不平を述べ立てた。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに。あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけを集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。ただし6日目に家に持ち帰ったもののものを整えれば毎日集める分の2倍になっている。本来の場所に帰る。行くべきところに行く。聖書全体が持っている大きなテーマです。エデンの園、楽園、人は本来そこで暮らしていました。でも神様との約束を破り、善悪の知識の実を欲し食べた人間はそこを追放されました。アダムとエバの息子のカイン、弟のアベルを殺します。弟のアベルを殺し、カインは地をさすらうものとなりました。自分の場所が場所から追い出されていく。バベルの塔の話もそうです。高い塔を建てて自分たちが神に届くものになりたいと思った時に、彼らは散らされていきました。エジプトにいる民、そして歴史的に言えばもう少し経った時にバビロンの捕囚にあって自分の国を追われたイスラエルの民、そして主イエスの時代、新約聖書の時代、ローマ帝国との戦争に敗れ全世界へ散らされていったイスラエルの民、イスラエルの民は皆自分の居場所を失います。自分の居場所を失い、帰るべきところに帰れない。それがイスラエルです。そして聖書は帰れると言います。帰るべきところに帰れると言います。それが聖書が告げている内容です。そしてそれはイスラエルの民だけの事柄ではありません。エジプト、バビロン、そういった固定された地理的なところにだけ人は拘束奴隷にされているのではありません。私たちも皆同じです。帰るべきところに帰れるか。コロナ禍という中で私たちは本来の自分たちの生活ができなくなってきています。この礼拝もそうです。日常生活もそうです。学校や職場においても皆同じでしょう。あの日々はもう失われてしまったのか、我々はもう帰ることができないのか。帰るところに帰れるか。一つの物語、いくつかの物語を通して聖書はそのことを私たちに告げます。帰るにあたり、帰るために人は何が必要なのか。 出エジプト記、モーセの物語もまさにその内容です。エジプトを脱出した民、自分の国母国イスラエル、約束の地カナン、そこに帰る。ところが彼らはそれに40年かかりました。帰れるところに帰る、帰るべきところに帰る、そのために必要な年数は40年だった。それはただ単に月の40年という意味ではありません。その40年をかけて彼らは学ばねばならなかった。体験、経験し、知らなければならなかった。一体彼らは何を学び、何を経験したのか。そしてそれはおそらく私たちも同じです。帰るべきところに帰る。記憶の中にあるどこかではないでしょう。かつてアダムとエバがいた。あの楽園。神に守られ、神に祝福された場所、平安の場所、そこに我々はどのようにしたら帰れるのか、いつ帰れるのか。出エジプト記という物語から私たちはそのことを今日尋ね求めたいと思います。さて、出エジプト記の物語、少し大掴みに申します。大掴みに行って、この出エジプト記、これは皆様もよくご存知のように、神様から10の戒め、そしてそれにまつわるさまざまな教えを受けたのが、この出エジプト記、出エジプト、イスラエルの民がエジプトを脱出している40年に経験をしたことです。その戒めにもありますし、彼ら自身が40年の間体験をしたことでもありますけれども、この物語を読むと、私たちはちょっとびっくりするような記事に何回か出会います。それは、人を殺す、殺める、しかも神様があの者たちを殺せというふうに言う、そして犠牲を捧げろというふうにも言ったりもします。エジプトを脱出するときもそうです。エジプトで生まれたウイゴ、このウイゴが全部なくなっていく、死んでいく、神様が原因です。神様の仕業です。旧約聖書の神様は大変生々しいと申しましょうか、血生臭いとでも言いましょうか、人の命を軽々しく奪っていくというふうな印象をする私たちは持つほど、旧約聖書の神様は人の命を奪っていきます。杉越の祭りの時に、イスラエルの人たちは過ぎ越されました、見過ごされました。どうやって見過ごされたのか、ご存知のように、カモイに動物の血を塗った、その者たちは見過ごされた。ただここでも血を塗るという、動物の命を奪うということが行われています。10の戒め、10回から始まる教え、この教えの中でも、人の命を奪ったもの、そのものは当然奪われても仕方ない、復讐をされてもしょうがないという、そういう下りがあります。命に対してこの聖書の言葉はある意味厳しく、そしてまた冷静に語っています。命というものを旧約聖書の神様は、旧約聖書はどのように考えているのか。今日の物語も同じです。マナというふうに後で名前はつきますけれども、不平を言ったイスラエルの民、お腹が空いた、お腹が空いたということは、これはもう死んでしまうということと同じです。死んでしまうぞ我々は、といったときに、神様は今日一日の食料、それを天から降らせると言いました。まあ、薄いウエハースのようなもの、それが草にたまり、それをみんな食べると蜜のように甘かったというふうに言われています。それが後にマナというふうに名前が付けられますけれども、それが毎日 1日に必要な分が与えられる。安息日の前日、この日だけは2倍与えられる。次の日は何もしなくていいようにです。とにかくその日の分は必ず神様から与えられる。食物が神様から与えられる。そして神様は平気で人の命を奪う。あるいは人が命を殺めた時にはその命をあがないというふうに神様はおっしゃる。ここには一体何が共通して語られているのでありましょうか。それが旧約聖書、もって我々がわきまえなければならないことです。ここに共通して語られていること、それは命は誰のものかということです。命は誰のものか、これはですね、神のものだというのが旧約聖書の死生観でしょう。命は神のものだ。だから神が人の命を奪う。それも言ってみれば当然のこと、当たり前のことです。ただし神のものである命に対して人が触れたとき、それはそれ相応の罰を受けなければならない。神のものに触れてしまったからです。命は神のもの。だから一日のマナを神は与える。一日の命を神は与える。命は神のもの。これ私たちが分かったときに、我々はどのようにして帰るべきところに帰ることができるのでしょうか。反対のことを言えば、私たちはなぜ道に迷うのでしょうか。帰るべきところに帰れない。今日のこの話、それだけに絞って考えれば、命が自分のものだと思ったときに私たちは道に迷うんです。命は私のもの、この命を私は守らなければならない。明日のことが心配、明後日のことが心配、3年後、5年後、10年後のことが心配。我々何をしますか。心配になればかき集めます、寄せ集めます。安心できるものを、自分が心から信頼できるものを寄せ集め、それをかき集めて明日の保証、明後日の保証、5年後、10年後の保証にしようとして、私たちはそれを集め、握りしめます。執着、固執が始まります。アダムとエバがどうして楽園を追放されたのか。善悪の知識の木の実を食べた、もちろんその通りです。ですがそれは彼らの心の中に何が起こったのか。私には足りないものがある、私の命は私が守らなければならない、神様が与えられた情報だけでは不十分だ、神様は何か隠している、善悪の知識の木の実、これを食べれば私はもっともっと神に近づくことができる、私は不十分、私には足りない、それは取りも直さず私の命を私が守らなければならない、そう思った時に私たちは寄せ集め、かき集め、執着固執をし、道に迷います。帰るべきところに帰れなくなります。人はどうやって帰るべきところに帰れるのか。今日生きている、今日目が覚めた、今日私がある、それは神から与えられている。私の力ではない、私の努力ではない、誰かの力、誰かのおかげでもなく、ただ神からこれは与えられている。私たちは明日のこと、明後日のことを考えればわからなくなります。執着固執が始まるからです。自分の力で、自分の計画で、私たちの脳みそで生きようとしだすと、私たちは道を見失います。ですけれども、私の命はただ神のもの。明日のことがわからなくとも、明後日のことが見えなくても、 5年後10年後が全く計画が立たなくても、今日生きていれば、今日目が覚めれば、私たちは帰るべきところへ帰れる、その道を歩んでいます。命は一体誰のものか。私たちの最も大切な命、それは一体誰のものなのか。人のもの、私のものでもありません。ただ神のもの。そのことを私たちが思い出しながら、味わいながら、私たちが何にもすがることなく、怯えることなく、神が私たちを持ち運んでいる、そのことをしっかりと心に留めながら、これからの日々をまた歩んでいきたいと願います。祈ります。聖なる神よ、私たちはあなたから示された道があります。ですが、その道を自分の力で歩もうとすると、私たちはすぐに踏み外します。道に迷います。あなたが与えてくださっているこの今を喜ぶことができますように、感謝をすることができますように。感染症という恐れ、自然災害という痛み、私たちのこの国は今大きな不安心配の中にいます。先のことが見えない毎日を過ごしています。ですが、先のことが見えずとも、私は今日も目覚め、今日も歩んでおります。そのことを私たちが喜ぶことができますように。今日の日からまた私たちが明日へと、明日一日をまたなすべきことを果たしながら歩むことができますように。先のことを恐れず、いつも今あなたの恵みがあることを感謝し、住むものでありえますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。